After Six Junction。時刻は6時30分になりました。4月3日金曜日、 TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション、パーソナリティの歌丸です。
金曜パートナー TBS アナウンサーの山本貴明です。ここからは週刊映画辞表ムービーウォッチメン。今夜歌丸さんが評論するのは韓国の鬼才キム・ギドク監督最新作、藤井美奈、チャン・グンソク、小田切丈出演の人間の時間です。では歌丸さん、お願いします。
はい、さあここからは私歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し評論する週刊映画辞表ムービーウォッチメン。今夜扱うのはこの作品、人間の時間。嘆きのピエタ、殺された民衆などで知られるキム・ギドクが監督脚本を務めた異色のファンタジー。舞台はさまざまな乗客を乗せクルーズ旅行中の元軍艦。いつしか未知の空間に迷い込んだ艦内は乗客たちの生き残りをかけたサバイバルの舞台となっていく。出演は韓国で活躍中の藤井美奈さん、日本でも高い人気を誇るチャン・グンソクさん、そして、アジアと、ね、中心に活躍されている小田切丈さんなどなど、キム・ギドク映画としては割と実はスターキャストが揃っている作品でもありますよね。はい、ということで、もうこの作品を見たよという、ね、皆さんからの、ねメール感想、いただいております。ありがとうございます。メールの量はですね、まあまあその少なめとかいうのはありますけど、ただまあそのなんだ、まず単館ね、都内では単館ですし、今の状況を考えみれば、これはかなり検討している方かなというふうに思います。賛否の比率は褒める意見が6割程度、褒めている人の主な意見は変な映画だが中毒性があり忘れがたい魅力がある、偶話にしてはあまりに生々しく目を背けることができない、新型コロナウイルスの影響で、現代の我々を描いているかのようでいたたまれなかったなどがございました。一方否定的な意見は脚本演出が荒すぎて偶話としても飲み込みづらい、映画自体が持つメッセージはいいのだが女性暴行事件を起こしたキム・ギドク監督の作品であることを考えると、素直に受け取れないなどがございました。ちょっとその件についても後ほど触れますが、はい、代表的なところをご紹介しましょう。斉藤はじめさん、気づいたら船が宙に浮いていてという設定を聞いた時から見たいと思っていた、キム・ギドクの新作と、印象としては昨今まれに見る骨太の改作でした。改作っていうのはあの奇怪なね、主人公夫婦の明らかにちょっと不自然な日本語と不自然な芝居、小田切丈演じる主人公の夫の常軌を逸した正義感ぶり、悪すぎる政治家、そしてその政治家や、新婚旅行だという主人公やその他さまざまな貧困層の人が乗り合わせているこの船など、とても飲み込みづらい設定に最初はあれこの映画外れだったかなという印象すらしていました。しかしそうした設定は映画が終わってみれば偶話的な空間として作られていたのだと分かります。船が宙に浮いていることが分かり、生存をかけた争いが始まってからはそれまでの展開とは打って変わって目を見張るものがありました。政治家が食料を牛耳り、それに反抗する人々という図式はスノーピアサー、ね、ポンジュのスノーピアサーやマッドマックス怒りのデスロードを思い起こさせたりもしましたが、食料に群がる人々を見てこれはまさに連日ドラッグストアの前に人が並んでいる2020年の日本東京と同じではないかと感じていたたまれない気持ちになりました。いっぱい書いていただいて、はい、ポンジュのアリアスターをはじめ計算されたうまさ、もちろん彼らの映画の魅力はそれだけじゃありませんが、目立つ中でキム・ギドクの、フィクション作り物で何かを表現しようとする姿勢、目を背けたくなるようなものがあえて映し出されることでしか感じえない何かはまさにこの時代になくてはならないものだと感じました。万人に勧めるのは難しいかもしれないけど、こういう映画がなくなってはいけないと思わされました。この映画をこのタイミングで見れたのはムービーウォッチメンを続けてくださったおかげです。ありがとうございましたというねことでございます。すいません、あのマスク の, あ, のあれがこれだとダメだ、ムービーウォッチメンだと俺これダメだ倒れちゃうからちょっと出しましたねすごい苦しくなってきた、ラジオネームパエリアで卵かけご飯さん、この方は不満だという方、今回キム・ギドク作品人間の時間を見れてよかったし、非常に濃密な鑑賞時間を過ごせたのですが、見終えてみると不満が残りました。本作は、最近名作が立て続けに公開されている格差社会を描いた作品というよりは、上空国民とそれ以外しかいない存在しない世界を描いた偶話であり、今の日本で公開されるべき映画だと思います。偶話という点で本作はポンジュノのスノーピアサーと同様、社会の縮図である乗り物が唯一の舞台になる作品ですが、偶話の要素が強すぎて遊びが少ないと思うのですと、まあ、いろいろとそうやって書いていただいてですね、また人間の、時間はですね、先週取り上げたミッドサマーとよく似た豪描写のある作品ですが、白昼美しい画面で、見にくい出来事が起こるアリアスターの対比法が効果的であった、ミッドサマーと違って、キム・ギドクの作品では汚い画面の中でひどい出来事がエスカレートはするものの次々と起こるだけなので単調に感じられてしまいましたというね、はい、ずっと記憶に残る人に語りたくなるようなシーンを見たいがために映画館に行っているのに、本作はあまりにもグーワグーワしすぎており、語話描写も単調でユーモアも少ないために、上映終了後に持ち帰れるお土産思い出が少ないと感じましたというね、また監督がミートゥー運動でやり玉に上がった後の作品なので、一人の男をめぐる内省的な内容の作品を期待していたのですが、人間とはと大冗談に構えた作品だったのが、まあ、少し期待外れでしたということでございます。あと、まあ、あの音楽プロデューサー鴨慶太郎さんね、フィロソフィーのダンス等でね、おなじみの、名プロデューサー鴨慶太郎さんがドスンと、まあ、キム・ギドクファンとしてかなり、ドスンとしたメールをいっぱい送っていただきました。ちょっと読んでる時間ないんですいません、読みましたけどありがとうございました。ということで 人間の時間を私もシネマート新宿で、2回見てまいりました。まあでもね、このコロナ自粛期の割にはというか平日の昼としてはまあそこそこ入って、まあ、とはいえね結構劇場が大きい劇場だったので人のなんていうの距離的には十分全員かなり離れている状態でという感触でございましたが、ということでキム・ギドクね、僕のこの映画辞表コーナー的にはですね2013年7月6日、前のウィークのシャッフル時代に嘆きのピエタという、ね、作品を使いました、でまあその時にですね彼のキャリアとか作風についても一通り概観しましたね。世界的にはすごく評価を得ている、作家だけども韓国国内では割とこう批判的だったりあと、まあ論議の的になったりするタイプの人ですよと、でこの間にもですねその後も、メビウスとかあと殺された民衆とかねあとこれだけ僕ね見れてなくてすみません、福島原発事故を題材にした日本で撮ったストップという作品そして、今回も出演してます、リュースワン監督作でのおなじみ、リュースンボム主演の、ザネットは網に囚われた男とかねでまさにその先週ミッドサマー表の最後でも言ったその人にしか作れない変な映画ばっかりを引き続き連発してきたという、まあ、キム・ギドクさんなんです、僕ももちろん好きな作品、まあ、そんなでもない作品あと、まあ、あんまり、うん、嫌いだなっていうような作品もなくはない、まあ、評価の波は作品ごといろいろあるんですが、まあ、毎作やっぱり他では得がたい、鑑賞体験をですね残してくれるという意味で、まあ、新作を楽しみにして、いる作家の一人だったというのは間違いないんですが、ただまあ今回の人間の時間、作品そのままの表に行く前にどうしても触れておかなければいけないこととして、まあ、要はですね2017年メビウスという作品の出演予定だった女優からの、暴力セクハラの訴えで続いて2018年には他の女優2名からも、要するに彼からですね過去にセクシャルハラスメント、と、まあ、性的暴行を、受けていたというですね訴えが出て、まあ、キム・ギドク自身は逆にそれを名誉毀損で、告訴仕返したりしてるんですよね、まあ、要はその、暴力じゃなくて演出上必要なことで暴力じゃないって言ったりとかあと相手の意に反したその性行為の強要などはしていないというふうに、まあ、キム・ギドク側は主張していてということなんだけど、まあ、とにかくそういう問題があって、この人間の時間はですね韓国では上映されていない、で映画祭での上映などにも抗議が、集まったりしていたという、まあ、そんな中で、その意味では今回の、まあ、日本での劇場公開そしてそれをこうやって私が指標することで自体にもですねご批判ご意見当然あると思います、はい、僕としてはですね、そういう問題があったということ、を前提としてもちろん認識しつつつまりそれらをなかったことに作品とは別だから関係ないっていうそこまで極端な単純化もしたくなくて、そういうことがあったということはもちろん踏まえつつ、でもじゃあ実際、それはどういう作品なんだというところにも向かい合っていきたい、つまり、作品そのものもなかったことにはできないだろうという、事実は事実としてもちゃんと認識しつつ作品そのものもなかったことにはしたくないという考え方なので、まあ、公開されている以上は、ちょっと今回は、正面から論じたいなと思っております。ただね結論から言いますと、まあ、もちろん偶話として面白いスリリングなとこも多い作品でしたしもちろんキム・ギドク作品ならではのこうエクストリームさ楽しんだ部分も多々あるんですが、まあ、それでもやっぱり、不満人感じる部分あるいははっきり同意しかねる部分っていうのもあったりしてですね、まあ、そういうふうに もちろん思考を促して賛否両論分かれることが多分キム・ギドク的にも全然望むところであると思うんですがということで、はっきり同意しかねるなというふうに感じる部分もあったりしました、はい、実際にはどうなのかちょっと言ってみましょう。現代はですね人間空間時間そして人間というね、タイトルなんですがこれ実は映画全体の章立てがそういう風になってるわけです、最後のそして人間というパートはほぼエピローグ的なものなので実質人間空間時間の、まあ、三幕仕立てだと思ってください。でですね、前述したその嘆きのピエタ表の時にも触れましたけどキム・ギドク監督は自作のフィルモグラフィーに関してですね、3つに分類して自作をこう分析していると。平たく言えば人物たちそのものに焦点を当てた、まあ、小さな物語という場合個人的な物語の場合、つまりクローズアップ映画という、くくり、そしてもう一つは、背景にある社会の問題などが浮き彫りに、されていくというフルショット映画というくくり、そして最後に、神的な、ね俯瞰視点になったロングショット映画というくくり、この3種がキム・ギドク作品にあるというふうに、まあ、ご自分でもおっしゃっているということなんですけども、その意味で今回の人間の時間現代人間空間時間そして人間は、最初のその人間の章とあと空間の章この空間というのは世界って言い換えていいと思うんですけどね、の章はですねまあ、殺された民衆ストップ、ザ・ネットというふうにねこのところ続いたそのフルショット映画つまり社会の在り方構造が浮き彫りにされるような、作品今回で言えば、まあ、暴力をバックにした権力の支配構造みたいなものが、つまりその社会的メッセージが前面に出た路線、なのかなというふうに、まあ、思いきや 次第にですね、より長いスパンの視点、すなわちこう時間ですね、要するに人間が生きているよりさらに長い時間が全てを支配する個々の人間社会を超越した神的目線、つまりロングショット映画なんだな結局はということに、明らかになっていくというそういう構成になっているわけですね。でもちろんですね、嘆きのピエタ表の時も言いましたが、とはいえキム・ギドク作品、たとえその社会のリアルを切り取るような題材、あるいは、暴力や性などの生々しい 描写がですね、いっぱい扱われていてもですね、基本偶話なんですね、やっぱりね、全部ね、どこか現実の社会からは隔絶したような限定空間、ちょっとファンタジックな空間というのが舞台になっていることが多いというか、ほとんど全部がそうだというふうに言ってもいいと思う。まあ、事前的なの受け取り人不明とか以外は多分そうかなという感じですね。でその意味では今回、偶話度はもう鼻からマックスですね。最初からもうはっきり、もう全てはこれ例え話です、メタファーですよということが打ち出された作品ということが言えると思います。まずその最初人間パートからいきますと、まあ、非常に極端な俯瞰ショットで洋上にポツンとこう浮かんでいるその古い元戦艦というのがあるわけで、元戦艦がまあ客船として使われている、これがまずもうありえないわけですし、でそこになぜか新婚旅行に来ている藤井美奈さん、現在は韓国でも活躍されている、藤井美奈さん演じるまあ女性と小田切丈さん、こちらもアジアを中心にね、またにかけて活躍されている、男性、この2人の日本人の夫婦がですね、なんかこう船に乗ってて、なんか血の匂いがする気がするななんてことをないってですね、まあ、これ自体もかなりフィクショナルなセリフですけど、でそしたらですね、ふとデッキの方を見ると、あら次の大統領候補よ、息子さんと旅行かしら、もう現実には絶対にありえないようなですね、偶話的なね、まあ、セリフを、口にしたりする、でしかもその後ですね、この大統領親子だけはいい飯といい客席をあてがえているというね、ただね、そのってセリフでは言われるんですけど、ってほどいい客席にも見えないっていうか、あの一般客室の様子が映されない、つまりそのロケしてる多分元戦艦はその客室なんか当然ないから、一般客室と違うじゃないかっていうんだけど、そこも映し出されないので、どんだけこれギャップがあるのかよく分かんないっていうあたりも、まあいかにも低予算作品ならではのご愛嬌という感じなんだけど、とにかくですね、そのまあ扱いの格差に小田切丈を演じるその男性というのはまあ非常に抗議したりすると。でそこのところですね、これはあの同じく小田切丈主演、ヒムという2008年のキム・ギドク作品でもやってたことですけど、あの韓国語と日本語がですね、まあ、翻訳というプロセスを挟まずに直接普通に意思疎通できているというまあ描き方なんですね。でまあ、例えばその日本人夫婦が他の韓国人キャラクターとぶつかっているというかね、そのなんか、衝突を起こすときも、なんか例えば、ね、現実だったら日本人のくせにとか、こうね、なんかしらのそういう人、ね、国籍にまつわるセリフが出てきそうなところだけど、そういうセリフは一切なくて、つまりやはりこれはどこの国、どこの時代というのが、特定できないような、まあ、偶話なんですよというのも、まあ、はっきり打ち出したようなこう作り方になっていると。でまあ、ことほどさようにですね、イ・ソンジェさん演じる、政治家、まあ、権力者とその息子、これチャン・グンソクさんがね、よくこんな役ね演じてくれたって感じですけどね、息子と、あるいはその彼の、その政治家の権力行使の後ろ盾になり、そしてまた自らもそれで甘い汁を吸おうとする、リュン・スンボムさん演じる、まあ、リーダー率いるヤクザ軍団、あるいは、まあ、非常にちょっと素行不良気味な男子学生たちとかですね、あるいはこう売春婦さんね、確かね、3人いたりとか、あとまあ韓国人の若いカップルもいたり、あとその韓国人の若いカップルをギャンブルで、カモにするおじさんたちがいたりとか、そしてまたこの場本来の秩序を守る、立場である船のクルーたちがいるよとか、そしてそのなぜかですね、土をですね、その船のね、ところから集めているアン・ソンギさん演じる謎の仙人めいた老人などなどがですね、いかにも象徴的に、まあ言ってしまえば記号的にこうまあ配されていくわけですね。でこの人間バート、要は人間社会の通常運転モードのはずなんですね。これはね、その後異常事態どんどんなってくるんだけど、ただすでに この時点ですね、この作品、実際のところ暴力が全てを制している状態なんですね。でそのいろんな暴力が結構もう最初の時点で起こってて、さっきの謎の老人がいろんなところからそれをこう覗いているっていうね、普通に見てると助けんかいと思うんだけど、まあ、ちょっとそれは理由があるんですけど、まあ、その老人がこう覗いろんなところをこうていうか覗かれすぎですよねこの話、まあ、これ偶話だからね、あの リアリズムツッコミってこれわざとやってますけど、覗かれすぎっていうね、いろんなことが覗かれすぎっていうのありますけど、とにかく権力は暴力をバックに、もう平然と腐敗しているし、公正を主張する者も、力の弱い者も結局暴力の前に屈服させられていくという、まあ、最低の状態がすでにもう最初の時点で描かれているわけですね。で、まあ、例えばここでそのチャン・グンソクさん演じる権力者の息子ね、本当に善意の人ぶってるだけに最低っていう、よくこんな役チャン・グンソクやってくれたら、それだけでチャン・グンソク偉いなって本当に思うんだけど、みたいなことが描かれてする、本当に目を背けたくなるような場面の連続なんですけど、でまあおそらくそのやっぱキム・ギドク としてはですね、なるほど、その平常時でさえ世界の真実ってのはこうだろうと、だって現にこういう現実あるじゃないか世界中にっていうことをまあ突きつけたかったのかもしれないし、それはそれで論理としては分からないではないんですけど、ただ僕はね、ここ最初の人間パートは、その真実の醜悪さというのがですね、しかし表面上は隠蔽されてないことにされている、要するに欺瞞に満ちた状態というくらいに描写をとどめておいた方が現実を打ち抜くメタファーとしてもやっぱりより適切だし、その以降ですね、空間パート以降、要は食べ物が逼迫していくにつれ現実していくこう異常状態というのがより効果的に際立ったはずだろうとも思うという、現状はやっぱりだって最初からこいつら全部めちゃくちゃだったじゃんって、最初からめちゃくちゃな人がなんかめちゃくちゃになってるだけなんですけどってバランスになっちゃってて、あんまり効果的じゃないし、あとそのこれ真名彩子さんがですね、キネマ旬報でも指摘されてましたけど、やっぱり女性の映画家って方が売春婦かレイプ被害者しかいない、他にも女性は乗ってるんですよ、うつうて込んではいるんだけど、彼女たちが、人間的に描かれてるとかないので、キャラクターとして描かれるのが売春婦かレイプ被害者だけかって、これはちょっとどうなんだっていうふうに思ったりもしてしまいます。はい、要するにその現実社会のメタファーとしても そういう認識なわけっていうふうに思っちゃうような感じになっちゃう。でまあとにかくそれから人間パートが終わってですね、でまあ空間っていう章に入って、それで船全体がなぜか宙に浮かんじゃってですね、完全に孤立した空間、ここが世界の全てに本当になってしまうというふうになるわけですね。この空間というのは世界って言い換えてもいいと思うんだけど、でまあ限られた食料をめぐってどんどん事態が怖いことになっていくという、まあやっぱりこのパートがね、明らかに本作でも最もまあスリリングで、まあ面白いというところなら間違いないと思います。特にですね、まあ、図らずもこのご時世にはシンクロする部分もやっぱり多い、書かれてる方も多かったですね、リスナーで、限られた物資をめぐってパニックを起こす人々と、まさに非常事態宣言を布告して、とにかく自分に任せておけと、で先のこと全体のことを考えてるからこそ皆さんに負担やご苦労をお願いしているのですよ、だから言うことを聞かないものは分かるね、チャキッっていうね、みたいなことですね。で、しかし実際のところ、その権力者側は自分らが助かるというか少しでも生き延びる、権力者側も結局目先のことしか考えてない、ということがまあ見えるみたいな、まあ、今このご時世の中見るとなかなか切実に嫌な気持ちにさせられる描写が続いて、ここは本当に見応え、今だからこそ見応えありました、やっぱり相当いろいろ考えさせられましたし、ただですね、やっぱ個人的にはここもやはりですね、まずその大衆側、人々、普通の人々側、普通の人々っていうのはひどいことしてるんだけど、人々側が、権力者に暴力で最初から脅されてこういうことを聞かされるって描写から始まっちゃってるんですけど、最初は自ら、あ、異常事態ですからねって、自ら、いろんな全権を委ねてしまうというプロセスを一旦描いておいた方が、これもやはり寓話としての精度より上がったのになっていう、なんか平板、現状はさっき言ったように最初から全てがむき出しで暴力的すぎるので、権力のあり方の描き方として、いやいやちょっとこれは単純化しすぎだろうというふうに、思ってしまいました。つまり寓話というのがその単純化の方に行っちゃってるというか、はい、とはいえエスカレートしていく生き残り合戦ね、そこから現実していく地獄絵図、その一方で、その一方でどうやら他の人たちが今ある食べ物を奪い合うことに窮々としている中で、持続可能な食料生産システムを作ろうとしている、ただしそれは人々の大量死を礎としてそれを構築しようとしているという謎の、それ黙々と作業を続ける、先ほど言ったね、アンソニーさん演じる謎の老人という、まあ、この空間パート、まあ、キム・ギドクならではの本当にエクストリームな極端な、まあ、本当にキム・ギドク作品は前嘆きのピエタシオの時にも言いましたけど、もともと前作荒削りです。で特に嘆きのピエタ以降は荒削り度増してます。今回 もうめっちゃ荒削りなんですけど、雑だし暴力の振るい方も、ただその雑さがね、また怖かったり、こうなんか手、穴の中に手突っ込んでこうなんか斧でゴンゴンゴンってやるとか、なんかくそ雑なところがやっぱキム・ギドク作品らしいところではあるし、まあ、本作で最も楽しめるというあたりだとは思います。で、でその後、まあその時間パートというね、よりその長いスパンでものを見るとというパートになっていく、ここでですね、その先ほど、老人のですねがですね、いかにもこれやっぱりキム・ギドク作品らしい、要は、キリスト教的な自己犠牲のプロセスなんかも経つつ、ちなみに、あれですね、さっき その日本人の、あれですね、夫婦のですね、女の人、藤井美奈さん演じる役柄 と、チャン・グンソク演じるその金持ちの権力者の息子は役柄上、これ映画の中では言われてないですけど、一応役柄上はアダムとイブというふうに、もうめっちゃ分かりやすい、役柄ついてたりします。で要は、まあ、キム・ギドクさん的にはですね、世界には悪いやつ悪いことっていうのは絶えない、でそれに対してどうしていいかって我々はすごく途方に暮れてしまうけども、より長いスパンから見ればそういう個々の人間たちというのは次世代の、次世代の世界を生むための土壌、サイクルの一部にしか過ぎないんだというような視点 なわけです。で、これはやはりキム・ギドクなりにですね、まあ、その切実に到達した結論なんだとは思うんです。いろんなね、いろんなことを考えていろんな目に遭いつつこう達した結論だとは思うんです。作家 の, そのメッセージとしてはそれは尊重したいと思うし、納得、まあなるほどなって思うところもやっぱあるわけですけど、ただですね、ちょっと今回はこういうふうに思うことが本当多かったんです。個人的にはやっぱりラストですね、ラストのラスト、そしてまた人間というパートで、でも人間はやっぱりこういうことを繰り返すんだっていうところに落ち着いていくんですけど、それがですね、やはり非常にキリスト教的なその罪とか、まあ、あるいはそのだから現在というかね、その捉え方で、あの性のあり方とかですね、そういうものは多分に社会的なものだっていうふうに僕の考え方では、特にやっぱりその例えば劇中で何度も描かれる、まあ、レイプ、男性の性の暴力的なあり方であるとか、暴力で人を抑え込んでということとセットになった性のあり方っていうのは、これ多分に社会的な仕組みの産物でもあるというふうに僕は思ってて、なので社会から確実したところで育った人間も同じ、ね、暴力、権力、性欲のあり方を繰り返すんだっていう、この本能論みたいなものは完全に同意できないっていうか、これはこの本能論は非常に何なら危険というか、これを肯定して本能的なところに落とし込んでしまうのは、やっぱりそういうものの、あの肯定にもなりかねないし、ということです。なのでセクハラ暴力問題っていうのは別にしても僕はここは全く同意できないところだし、ましてそういうこうところですね、まあ、本人はもちろん否定しているから本人の立場とは違うかもしれないけど、あの最中でっていうのにちょっとこの結論はちょっとなんか俺は良くないと思うっていう感じにすごく思ってしまいました。はい、まあ個人的には個人的にはって言葉がすごく多くなって申し訳ないですが、個人的にはキム・ギドク作品はやっぱりあの個人の情念に焦点を当てたクローズアップ作品の方が僕はあの良作が多いような気がしておりますが、でもこれさえもう言っちゃえば確かに近視眼的な作品かもしれない。まあ、ある一人の作品の、ね、こっちが行くってこっちじゃダメって言ってもしょうがないところかもしれないし、今後ちょっとキムドクがですね、多分そのもう韓国では映画撮らないってことでしょうから、あれかな、 ロシアに拠点を移してるのかな、もうすでに新作の準備もできているようですが、ちょっとまあ、作家としての動向もちろんね、ちょっと、その作り手の人の人間性の部分というのと作品というののあり方はちょっと簡単に僕も答え出せてる部分ではないんで、悩みながらのちょっと表ではありましたが、はい、ただまあ本当にこの時期にやっぱり少なくとも日本で公開されている以上は一見の価値はある作品でございました。まあいろいろね騒動があって見づらい状況ではありますが、まあ、いずれも含めてぜひぜひ、劇場で落ちてください。さあということで引き続きね、上映感があるうちはということでやらせていただきます。候補作品7作品です。ちょっと前の作品も含んでますね、ちょっとなかなかあの公開作があの新しくは増えてないので、いきます。まず最初の候補はこちら、ハーレークイーンの華麗なる覚醒バーズオブプレイ、続いてはこちら初恋、3つ目はこちらでミゼラブル、4つ目はこちら三島由紀夫 VS 東大全教頭50年目の真実、5つ目はこちら、これあの改めて入れさせていただきましたスイングキッズ、そして6つ目はこちら、これも久々のカムバックというか、エクストリームジョブ、これめっちゃ評判のね韓国映画2つ入れさせていただきました。そして最後の候補はリスナーカプセルです。これめちゃくちゃいっぱいいただいた、ラジオネームタンポポさん、来週のガチャは劇場版白箱でお願いします。テレビシリーズから4年後が舞台で主人公たちが想像以上にシビアな状況に立たされていたことに胸が張り裂けるような思いでした。最高の俺たちのワンスアゲン映画、私にとって大切な一本になりました。もう今週はねリスナーカプセルメールすごいいっぱい、もう白箱にばっかりいっぱいもらったという感じでしたね。非常に評判も高いですけどね。
あ、そうですか。
はい、ということで以上7作品いってみましょう。レッツガチャタイム。よし、はい、じゃあ行きます。パーンと、お、あ、来ましたねこれ、うん、スイングキッズ、はい、行ってみよう。よし、まだね、でも劇場やってる人、やっぱね、スイングキッズもエクストリームジョブも、まあ、ね、時期もあるけど、やっぱ評判もあってすごい続いてるって思いますよね。はい、ということで、もうこの映画を見たよという方からの感想をお待ちしております。また評論してほしい映画も募集中、採用された方には現金2000円をプレゼントいたします。宛先はどちらも utamaru@tbs.co.jp まで、番組公式サイトに私の評論の全文書き起こしもアップされておりますので、こちらも参考にご覧くださいませ。以上、週刊映画辞表、ムービーウォッチメンでした。はい、ということでこの後7時からライブ&ダイレクトコーナーなんですが、はい、ちょっとまたさらにコロナウイルス、ね、対策でちょっと別スタジオ体制というか、うん、ちょっといつもとはまた違ったシフトでお送りします。川島アジア登場です。
TBS ラジオポッドキャストで配信中、
ゼロプリラジオ聞くことできる。
パーソナリティは LGBTQ、ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット、午前0時のプリンセスです。
ゼロプリラジオ、
もう好きなもん食べな。
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから。
マクド鍋に入れちゃおう。
そしたら全部鍋。
おならが出ちゃったことを何て言いますか。
フレグランス バズーカ。
ちなみにおしゃれではないよ。
セラピーラジオ
笑ってるやん。
こんな感じになります。
, 笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。
ドリアアンドドカ
お前
ドリアポジアアンド。
え、なんで言った？
とにかく聞いてください。ゼロフリーで検索。ゼロフリーラジオ毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、
ほなまた。
ゼロフリーラジオ。